おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。手術なしで脳の活動からテキストを読み取る AI 研究、Brain to Quality V2 が発表されたそうですよ。脳波で文字が打てるってちょっと信じられないですよね。
これはですね、脳から直接テキストを取り出す技術なんですけど、従来は頭に電極を埋め込む手術が必要だったんです。それが今回は手術なしで実現できるようになってきた。これが大きなポイントなんですよ。
え、手術なしでですか？それってどうやって脳の信号を読み取っているんですか？
頭の外から脳波を計測するセンサーを使うんです。体を傷つけないので非侵襲型と呼ばれていますね。今回の V2 ではその信号を AI が処理してテキストに変換するまでの流れを一本化して精度をぐっと上げたってことなんです。
わあ、それは知りませんでした。これって医療の現場でも使えそうですよね。ALS、つまり筋萎縮性側索硬化症の方とか、声が出せない方のコミュニケーション手段になるんでしょうか。
まさにそこなんですよ。ALS っていうのは、体を動かす機能が徐々に失われていく病気なんですけど、そういった方々にとって、手術なしで意思を伝えられる手段ができるってのは、すごく大きな意味を持つんですね。メタがこの AI 研究を進めているというのも、実用化に向けた動きとして注目されています。
続いてのニュースです。アンソロピックは新しい AI モデルを発表しましたね。クロードソネット5というものなんですが、ケンさんはもう試されましたか？
ええ、注目していたモデルなんですよ。簡単に言うと、コーディングの補助とか、AI が自律的にタスクをこなすエージェントと呼ばれる用途で、トップクラスの性能を出すことを目指して作られたんです。しかも、大規模に使うことを最初から想定した設計になっているのが特徴で、実務での利用をかなり意識しているんですよね。
わあ、それは気になりますね。エージェントって具体的にはどういうことなんですか？
例えば、このファイルを整理して、レポートにまとめて、メールで送ってという一連の作業を、人間が一つ一つ指示しなくても、AI が自分で判断しながら進めてくれるイメージです。その需要が最近すごく増えているんですよ。なのでそこに強いモデルを出してきたのは、アントロピックとしても本気度が伝わりますね。
え？そんなことまでできるんですか？オープン AI や Google との競争もますます激しくなりそうですね。開発現場の方たちにとっては選択肢が増えてありがたいんじゃないですか？
まさにそこなんですよ。競争が激しくなると各社がどんどん性能を上げてきますから、使う側にとってはいい流れなんです。もし実務でエージェント系の AI を使ってるチームがあれば、早めに試してみる価値はありそうですよ。
続いてのニュースです。アンソロピックが研究者向けの新しいツール、クロードサイエンスベータを発表したそうですね。
これはですね、研究者が普段使っているツールやパッケージをひとまとめにして使えるアプリなんです。汎用の AI ツールって、研究の現場にそのまま合わせるのが難しかったんですよ。そのギャップを埋めようという、専用アプリですね。
あ、そうなんですね。研究者って普通の AI ツールだと何か不便があったんですか？
そうなんです。例えば実験データの解析とか、専門的な計算処理とか、研究ならではの作業が多いんですよね。汎用ツールだとそこに合わせる手間がかかっていたんです。クロードサイエンスベータは最初からそこを想定して作られているので、研究ワークフローに組み込みやすいんですよ。
なるほどです。ところで、監査可能なアーティファクトという言葉が気になったんですけど、 これはどういう意味なんですか？
いいところに気づきましたね。アーティファクト、つまり AI が出した結果や成果物のことなんですけど、どうやってその結論に至ったかが、後から確認できる形で残るんです。科学の世界では再現性、つまり同じ手順で同じ結果が出せることがすごく大事なんですよ。
え？それは知りませんでした。AI が出した結果って、なんとなく信用していいのか不安なところがありましたけど、そういう仕組みがあると安心ですね。
まさにそこなんですよ。AI 生成の結果をどう信頼するかというのは業界全体の課題なんですが、この設計思想は研究以外のエンジニアリングの現場にも参考になる考え方だと思います。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。ミリ波レーダーで素材の分類ができる装置を自作したという話題なんですが、ケンさん、ミリ波レーダーって何ですか？
ざっくり言うと、ミリ波というすごく細かい電波を使って物体に触れずに素材の特性を調べられる技術なんです。今回は IWRL6432 と ESP32 というチップを組み合わせて、これはどんな素材か識別できる装置を作ったということなんですよ。
ほう、それは知りませんでした。触らずに素材がわかるってなんか魔法みたいですね。それってどんな人が作ったんですか？
大学の卒業研究として始めたプロジェクトだそうです。しかもそのままこれ製品にしようという流れになって、ハードウェアのスタートアップへ発展しているんですよ。着眼点が面白くて、AI のおかげでソフトウェアは誰でも作れる時代になった。次の差別化はハードウェアだ、というところから出発しているんです。
え？それは意外ですね。確かに最近、AI でアプリとかサービスがどんどん作られていますけど、そうなるとみんな似たようなものになってきそうで、ハードウェアに目を向けるというのはなるほどという感じがします。製品化までどれくらいかかっているんですか？
プロトタイプの開発だけで6ヶ月かかっているそうです。まだ製品化の途中なんですけど、学生が一人でここまで踏み込めるくらい、センシングデバイスを作る環境が整ってきてるってことなんですよね。ソフトウェアエンジニアの方も RF センシングとか組み込み開発といったハードウェア寄りの知識を少しずつ押さえておくと、これから強みになりそうです。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。C++、C++ の設計者、ビャーネ・ストロブストルップさんの名前がついた、ストロブストルップの法則っていう記事が話題になってるそうです。
C++。C++ は、プログラミング言語の一つなんですけど、ストロブストルップさんは、その生みの親なんです。そういう方の名前がついた法則って、ソフトウェアエンジニアの間で、よく引用されるんですよ。
ほう。法則に名前がつくんですね。どんなことを言ってる法則なんですか？
記事の全文を読む必要があるんですよ。今の段階では法則の詳しいところまでお伝えできないんです。ただ、プログラミング言語の設計に関わる知見って、長い年月をかけて積み上げられたものなんですよ。
え、そうなんですか。では気になった方は元記事をチェックしてみると良さそうですね。こういう誰かの名前がついた法則って他にもあるものなんですか？
ええ、ソフトウェアの世界には結構あるんですよ。長年の経験から生まれた教訓が提唱した人の名前とセットで語り継がれているんです。読んでみると確かにって思えるものが多くて面白いんですよね。
ラストはこちらのニュースです。事前知識ゼロから8つのローターを持つドローンを自作した方の話題なんですよね。
ですね、オクトコプターと呼ばれる機体をハードウェアの経験が全くない状態から 作り上げたという記録なんです。試行錯誤の過程も詳しく共有されているみたいで、同じことに挑戦したい人にとってはすごく貴重な情報になりますよね。
おお、それは知りませんでした。ローターが8つって普通のドローンより全然複雑そうですよね。ハードウェアってソフトウェアと比べてそんなに難しいんですか？
ソフトウェアはコードを間違えても書き直せますが、ハードウェアは失敗するとパーツが壊れてしまうんです。ですから失敗のコストがぐっと上がるんですよ。それでも最近はオープンソースのフライトコントローラーや安価なパーツが手に入りやすくなってきていて、個人でも挑戦しやすい環境が整ってきているんですね。
え、意外ですね。もっと閉じた世界のイメージがありました。こういう自作事例が増えると、ドローンの開発ってもっと身近になっていくんですか？
まさにそこなんですよ。こうした実体験の記録が積み重なることで、コミュニティ全体の知見が上がっていくんです。ソフトウェアのエンジニアがハードウェアに踏み込むケースも増えていて、新しいアイデアが生まれやすい土壌になっているんですね。
ああ、そういうことなんですね。ソフトウェアしかやっていないからって思っていた方にも、意外と扉が開いているんですね。この話題はまだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な仕様や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら追うのが良さそうです。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。